ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸寛です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。そして前回に続いてゲストは株式会社キュアエッセンス代表取締役の塾原澄子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はね、あの素敵な身の部分ですね、あの東美さんは心残りもないように思いを大切にされていて、そして塾原さんは心の棘を抜くという、そのお話が前回は後半部分あったんですけれども、ちょっとその収録と収録の合間に雑談していたら、塾原さん結構体育会系でね
あ、そうですね、
スポーツをやってらっしゃったって、うん、
はい、そうですね、中学からハンドボールをやっておりました。
もう結構バリバリの体育会です。
そうですね、今からすると、今の体型からするともう本当にすごい、もっと筋肉質だったと思います。あ、今見る影もないっていうふうに言われますけれども、
知ってる人も少ないじゃないですか。
そうですね、はい、
もう強かったですか。
はい、ハンドボール、そうですね。一応、神奈川県の代表では、はい、ありました。
大学も体育関係の、
はい、そうですね。ただ、大学は2年生の終わりまでで、ちょっと体を壊して辞めてしまったんですけれども、はい。
なんかちょっと、染谷社長も知らなかった一面があって。も
う全然知らなかったです。全然知らない
です。合間に盛り上がってね、スポーツの話で。ましたけども、ちょっとまあじゃあ今回はぜひそもそもそのトービーさんと塾原さんとの出会いですね、最初のきっかけとか、そのあたりどうだったのか、その辺
は。はい、確か自分の記憶だったらですけれども、もう何年前だろう、京都グリフケア協会っていう、その勉を京都に勉強しに行っていた時に、講師の先生として、塾原さんが、登壇していただいて、登壇といっても6、7人でしたかね。もう本当に
こ
う、
こじんまり、
こじんまりとこう、なんていうかこう、登壇して、先生がうんぬんっていうことではなくて、もうすぐそこにいて、いろんな話がこうざくばらんにできるような雰囲気の中で、グリフケアっていうのはこういうもんだよっていうようなところを、その一人の講師の先生として、教えていただいたっていうところだったかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、はい、よろしいですか。
そうですね、はい。私も記憶をたどった、そうだ、京都グリフケア協会でお会いしたんだ、はい。
その時もなんか第一印象、塾原さん、その時どうでした。
はい、そうですね、私の第一印象はすっごく真面目な、なんか几帳面そうな社長さんだなと、はい。で、ご一緒に受講されていたのが、専務です。
まあ、副社長って言っても専務とも言ってます。妻
が。が、逆に不安とした柔らかい印象の方だったので、なんかすごくバランス的にはいいなと思ったんですね。で、だんだんと、現在に至るまでの間にお話をするようになって、あれ、第一印象と全然違うみたいな。
どうだったんでしょうか。
でも、やはりちょっとこう、社長ということもあり、なんかすごくこう、真面目だな感じをすごくその時は受けたんですけれども、こんなにお茶目な、可愛らしい素敵な面もあるんだなっていうのは、はい、もうここ最近いろいろお話しするようになって思っております。
そうだったんですね。
そうですね。ただ業界の中で、やはりその、塾原さんっていうと、その、いろんなそのところから一目置かれるような方なので、まあそう言っていただけるのはありがたいなっていうふうに、思ってはいますし、まあこれからまたこう、何回かにわたって、確信っていうか、真理でちょっとこう、迫っていきたいな、っていうふうにも思ってはいるところなので、ちょっと楽しみ、自分でも楽しみだ、どういう話をしていただけるのか、ちょっと楽しみだなっていうふうに思ってますけども。
本当ですね、ちょっと楽しみ。今なんかすごく聞きたいことありますか？
あります。もうすごくあるんですけど、はい、もう、大体こう、私もそうなんですけど、 取扱説明書とかっていうのを読むんですよ、うんうん、言った時にいろんなその効果効能だとか、こういうふうに使うことによってこうなんだっていうようなところが多く書いてあるんですけれども、時によってはあこんな使い方ができるんだっていうようなその取扱説明書に書いてあったのもありますし、こういう使い方ってどこにも書いてないじゃんっていう使い方のものもあって、私ゴルフ好きなんですけど、ゴルフをやってる中でこう距離計があったんですけれども、距離計をその取扱説明書に書いてない使い方だったんですよ、うん、で行った時に買った時にも教えてもらわなかったんですよ、うん、で店員さんにこれこれこういうわけで使えないんですけどどうですかどうだったんですかって買ったところに持って行って確認したんですけど、申し訳ありません、そういう使い方はどこにも書いてないですし私たちも説明していませんでしたっていうことを認めてもらって謝罪をいただいたっていう経験はあるんですけど、なんだそれと思って、で私はその現場で恥をかいたというようなことがあったので、そういうことがないようにいろんな使い方があるなっていうところです、読ませてもらうんですけれども、キュアエッセンスさんのホームページもこう熟読させていただいたんですよ。
おもうしっかりプリントアウトもして、
うん、でここをね、そのきっかけっていうようなところっていうよりも、これは皆さん思ってることだとは思うんですけども、うん、こういうふうな活字として出てるっていうことがなかなか少ないんですよ、うん、そのいろんなホームページとかって見るんですけれども、うん、流すこうバーがこんな感じねっていうのに流す説明とかっていうのもたくさんあるんですけれども、うん、そうではなくて、うん、ここが肝なんだよっていうことを書いてあるホームページってないんですよ。答えじゃんこれみたいな、うん、うちも思ってるもんこれみたいなことをバーンって書いてあるんですよ、
はい、
でこれをなんでこうなのかなっていうのをちょっと聞きたいなっていうふうに思ってはいたので、うん、ちょっとこれ第1話を聞いていただいた方には、うん、分かっていただけるかなっていうふうに思ってるんですけれども、うん、その項目の中に、シゲ商事という仕事っていう、こう、カテゴリーがあるんですけれども、うん、そこをこう、ちょっと読ませていただくと、本来は亡くなった方を大事に思う方々が集まり、十分な時間をかけて故人を忍び、送ることが弔いの原点に立った、早々方法であり、十分なお別れができて、初めてご遺族は大切な人の死を受容することができます。シゲ商や納棺の仕事は、個人とご家族が過ごせる大切な時間であるとともに、周りの目を気にすることなく、安心して触れ合い、向き合える時間を作ることが、シゲ商事の役割であると感じておりますっていうふうに記載があるんですけれども、うん、もうそのものだなっていうふうに思うんですよ、これ。なかなかそのお別れの大切なことっていうのは、うん、個人様が綺麗でないとそもそもお別れしようとも思わないんですよ。うん、で、その、亡くな、その、いろんなこう、形が、そうそうっていうのはあると思うんですけれども、うん、黒いお洋服、洋服っていうかその喪服を着るっていうのも、私たちはそういう場に、世間の周りの人を見たときに、黒い服を着ている人たちっていうのは、亡くなった人がいるところなんだから、うん、その人たちがしっかりとお別れして、悲しんでもいいんですよっていうことを、世間の人たちが認めるための礼服なんですよ。
うん
っていうような話も聞いたこともありますし、いろんな方面から、シゲ商っていうのは、個人様をこう送るのにあたって、すごく大事な仕事なんだなっていうふうに自分も思ってはいるんですけれども、その、悲しんでいいんだよっていうところであったりだとか、その、大切な人を 十分お別れができて、初めて亡くなったっていうことが自分の中にこう腑に落ちて、次から頑張ろう、あの人がいたから私たちも頑張れたんだっていうような気持ちにさせるようなところっていうのが、この繁昌っていうところになるのかなっていうふうに思っておるんですけれども、なんでここに気がついたんですか？
これは多分一番は生まれ育った環境で、知らず知らずに、なんでこういうことをしてるのかっていう、例えばその葬儀に関する道具が家にたくさん、まあ、葬祭業やってるのであって、それをお仕事終わるとおじいちゃんがすっごく丁寧に手入れしてたんですね。で、毎回毎回それをやっていて、なんでそんなに毎回毎回やるんだと思ったときに、まあ、小さい頃から好奇心旺盛だったと思うんですけれども、なんでそんなに毎回綺麗にしたの？なんか一回ぐらい、そんなにこう気にするほど汚れてないんだからしまってもって次いいのかなっていう子供として思って言ったときに、これは大切な人のために使う道具だから、こうやって毎回、で、次また、新たな方に使うときに本当に綺麗な状態で使わなきゃいけない。え、じゃあその毎回大事な人って誰って言ったら亡くなった人っていうのはおじいちゃんが言ってたのと、今でも当たり前に葬儀のときにお団子だったりとかそういうものがあるんですけれども、枕団子とかっていう。で、それも本来は家族が作るものだった。なんだよっていうのを小さい頃に言われて、亡くなった人のために家族が作る。だから一膳飯っていう、こう、ご飯も家族がちゃんと持ってあげる。で、もっと遡ると、仏衣と言われている、まあ、白装束ですよね。あれも家族が縫って作ってた。なんかそんな話を、なぜか祖父がすごくしてくれてた。だから本来は家族がそこを、やることでっていうのが、いつの間にか葬儀社さんっていうものがこう成り立ってきて、葬儀全般もやるようになったんですけれども、うち実家の屋号っていうか名前って葬具店なんですよ。で、なんで葬具店かっていうと、昔はその葬祭に関する道具を町内に貸し出しをしてた。だから町内会で誰か亡くなる人がいると、町内会の人たちがそこを一緒に手伝うために、道具だけうちから借りて、組み立ててっていう。で、それがだんだんやっぱり大変になってきたから、葬儀の儀式の方もやってくれないかっていうことで、葬儀もやるようになったっていう。なんかこう、ちょうどそういう歴史的なこともすごく聞いてきていて、で、そんな中で、私子供の頃不思議だったのが、自分の父親がやはり亡くなった時に、まあ、同業の方が打ち合わせ入っていろいろ取り決めしてくれるんですけど、子供と言っても私も二十歳だったんですね。で、妹が高校生くらいで。でも、その方たちが打ち合わせをするのは、みんな母とかおばたちとで、私たちは実の父親が亡くなって悲しんでるんだけれども、そこに誰もなんか声をかけてくれない。なんか私たちの意見も聞いてくれないっていうのがすごく残ってたりとか、なので一つ一つなんか自分のその経験プラス改めて葬祭業に自分が入った時に、またその現場の中で本来はそのお母さんの仕事って私すっごい大事な部分を実はやっていると思っていて、でもなぜか葬儀の中でもなんかこう分断されてる感じがすごくその時してたんですね。だから、なんて言ったらいいんでしょうね。本来は、納棺の時間とか、こうやってきれいにする仕事の時間っていうのは、そこに家族が集中できる、悲しみに集中できる時間。で、式って始まってしまえば時間通りに進んじゃうじゃないですか。実際葬祭ディレクターやってた時に、それはもう自分で十分経験してるので、そうすると、この人たちはどこでちゃんと亡くなった人と向き合える時間取れるんだろうなっていう。はぁ、あ。で、なんかそういう中で、主人の母が突然亡くなった時もそうなんですけど、なんか前ってそういうこと、なぜか経験させられるんですよ、身近で。だから、義理の母亡くなった時も、実は、 こんな暑い時期、7月の頭だったんですけど、午前中ちょっと仕事に行って、で、体調が悪かったらしくて早退してきて、多分本人は汗をかいたから、お風呂に入って汗を流そうと思ったんだと思うんですが、お風呂場で倒れてなくなって、で、誰も気がつかなかったんですよ。で、父もいたんですけど、父は2階にいて、全然お母さんが下にそういう状態になってる気がつかなくて、結果的に一番下の、妹、義理の妹が、実家に行って、それで気がついて、で、そこからもう家族全員パニック状態で、本当にあらぬ喧嘩が始まったりとか、なんかもう主人と姉と妹たちと、でもそれって悲しみだけじゃなくて受け入れられないので怒りも出てくるし、それを私はもう身近で、なんかその時はもうどちらかというと第三者的に、やっぱりこの人たちが無事に葬儀を終えるまでどうしたらいいんだろうっていう、逆にそういう見方をしてたので、で、結果的に、じゃあ、こう、一回みんなが喧嘩始まっちゃったけれども、お母さんが検証終わって戻ってきたら、どうするのが一番いいんだろうなって思った時に、じゃあみんなで一緒にお母さんきれいにしないとしない。で、そうすると、だんだんだんだんみんなの気持ちが落ち着いてきてっていうのも実際あったりとか、
そうだよね、うん、でもそういうふうにさっき の, あの前回のアパレルの話もそうなんですけども、そういったところにこうなかなかこう気がつくっていうことができないと思うんですよ、うんうんうん、アパレルの時 の, その先輩から言われた言葉がっていうようなところもそうですし、今回 の, その争い事があったっていう中で、これをすることによってこういうふうになるんじゃないのかなっていうふうにイメージできていないのかなっていうふうに思うところもあるし、こういうふうなところを気がつくようになるってこれ勉強ですか？
そうですね、私の場合は本当にこれよく周りの人からも言われるんですけれども、ジュカラさんって本当お母さんのことリスペクトしてたんだねって言われるんですが、母の教育がすごく私多分大きかったなと思って、やはり母はもともと葬祭業の人ではないところに、まあ葬儀社に嫁に来て自分がやることになったわけですよね。で、父も早くいなくなって、やっぱり母が全部背負ってやっていく中で、私長女なので、親戚に対しての対応とかもとにかく母に気を使いなさい気を使いなさいってすっごい言われてたんですよ。で、本人一生懸命やってるんですけど、気が利かない気が利かないってずっと言われていて、いや、こんなにやってるのになんで気が利かないんだって思いながら、でも答えを言ってくれないんです。で、実際就職してアパレルに入った時に、あ、相手ありきなんだ、相手がどうしてたら、例えば気持ちはいいと思えるかとか、どうしたら嬉しいと思えるか、そこまでの気遣いのことを言ってたんだ。
そこは自分で勉強したんですか、それともそういうふうに神経を尖らせて、うん、自分をそういったところに立ち入らせていたのか、うん、こういうものって、その智子先生もそうだと思うんですけども、そういうものを教育されてもなかなか身につくことでもないと思うんですけど、うん、その辺って、そういった立場からの話だと、智子先生どうですか？
そういったことって、言葉では、ね、相手の立場に立てばいいじゃないですかね、うんうん、もうこれ実際に、じゃあそれってどういうことだろうって、うん、その人自身が、自分自身が現場でこうアンテナを張り巡らせて、どういうことだろう、こういうことかなって、うんうんうん、多分1日じゃわからない、うん、積み重ねの中で、ある時多分こういうことな
んだ、わかるわかる、
こんなに喜んでいただけたってことは、私は、こういうことか、なんかつながる瞬間があるんじゃないかな、だからもう自分で意識し続けてやるしかないのかなというのは感じてるんですか？
そうですね、その意識し続けるっていうのももちろん大事ですし、あとは私本をとにかく読み漁りました、その当時。
やっぱりそうなんだ、自分でこういろんなものをこうやっていく中でやっぱりそうだったんですけど、自分のものをこう出しても何の結果も出られなくて、マイナスの方向にしかいかないっていうやっぱり時期があったんですけど、そうだと思うんですけど、その時に何をやったらいいのか全くわからないんですよ。やればやるだけ悪い方向に行くみたいな、そういうことをやっぱり皆さん 経験されてるんですね。
してますね。あとは私の場合今思うとなんですが、その都度出会う方たちがやはり本当に教えてくれてたなと思うんですよ。言葉でっていうよりも、うんうん、人間でね、もう本当になんかこう深い部分の内容だったり、それをその方ご自身のお仕事になぞらえて、こういうことがあってでもこうなんいう見方もあるんだよとか、なんかその都度そういう方に出会った時に、私の場合はやっぱりこうその時まっさらな状態でやっぱり人の話って聞かなきゃいけないと思っていて、なんか自分のこう余計な気持ちが入っちゃうと素直に入ってこなくなっちゃうので、なんかそこだけはまず話を聞くで聞いた上で、あでもこれちょっとやっていってもちょっと違うかなってなったら、まあ取捨選択していけばいいので、なんかそんなことの繰り返し、だからもちろん途中で本当になんでこういうふうにやってるのうまくいかないかってことも本当にいっぱいあったんですけど、なんかすごい空回りしてるみたいなこともいっぱいあって、なんか大丈夫か私みたいなあったんですけれども、意外とですね、多分私小さい頃大人の中で育っていて、母の嫁の立場っていうのをすっごい感じて育っているんですよ。もう明治生まれのおばあちゃんおじいちゃんで、そこに、父方の姉二人同居して50歳ですよね。そうじゃない。で母嫁に来てるわけじゃないですか。であれ今日朝からお母さんいないぞとか、なんかそういうところに敏感になって育ってて、でこういう動きを自分がすれば、なんか大人全体がなんかみんなニコニコしてるとか、なんかそういうのを意外と自分でやってみて反応を見てるところが小さい頃からあったので、そうだからその環境もあるかもしれない
。
面白い、面白い、
面白いですね。
面白い、
あんまりお時間が多分まだまだ突っ込んでいきたいところがあるので、また次回お願いしたいですね。本日も特別ゲスト株式会社キュアエッセンスの塾原澄子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。